ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉のりお先生に今日もお話を伺っていきます。松倉先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先月はですね、新型コロナウイルスについて、また PCR 検査についてお話を伺いました。今日はその続きの一部になるかなと思いますけれども、この感染症っていうのはね、とても怖いと思うんですけれども、その感染症について少し考えていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今新型コロナウイルスがね、まあ、猛威を振るってますし、
はい、
まだまだね、収束しそうにもないですよね。
はい
はい、ただね、その新型コロナウイルスも感染症の一つなんですよね。
うんうん、
昔はね、寄生虫なんかが結構いてですね、
はい、
学校なんか、今の若い人は知らないでしょうけど、昔は幼虫検査とかね、なんかお尻にこうフィルム当てて、
はいはい、
虫がいるかなんか調べたこともありましたよね。
う
ん、
ありましたね。今でもないですか？
今はやってないと思いますね。
うんうん、
それやっぱり衛生環境が良くなったせいで、そういったいわゆる寄生虫そのものはもうほとんど人間の体にはいなく、日本人の体の中にいなくなりましたね。昔は海虫とかいましたけどね。
はいはい、やっぱり環境の変化っていうのが大きいんですか？
やっぱり衛生環境、特にトイレがね、水洗になったとかね、
はい、
手洗いをするようになったとかね、こういうのが非常にこういう感染症を防ぐあれになったんですよね。
はい、
ただ前もちょっと話したことありますけどね、
はい、
ある先生は寄生虫がいなくなったことがね、アレルギーが増えた理由だって言ってる人とかいるんですよね。
はい、
花粉症とかね、昔なかったんですけどね。
う
ん、
そうですね。
ああいうんだから、その攻撃すべき相手がね、
はい、
いなくなったんで、
うん、
自分を攻撃するようになったんだって、簡単に言えばね、はい、そんなことをおっしゃってる先生もいますね。
でもやっぱ私が小さい頃は外でね、遊ぶ機会もすごく多かったですし、
うんうんうん、
その頃と比べると、まあ、野山を走っている子どもが減っているっていうのも感じますね。
そうですね。でもやっぱり、うん、今でもね、
はい、
例えば転んで傷ついたらは、うん、破傷風の、ね、ワクチンは打つことになりますし、うん、やっぱりそこにあれば土の中にもいっぱいいろんな、
はい、
感染症の原因もいるし、
うんうん、
それから、まあ、どこにでも、まあ、私たちそれに囲まれてきてるようなもんですよね。
はい、そうですね。でもやはりワクチンがあったり予防接種があったり今はしているので、あんまり怖くなかったんですが、今回は怖いですね。
そうですね。今回はまだね、ワクチンがないし、
うん、
まだ特効薬がないからね、それで怖いんで、
うん、
これでワクチンができればね、
うん、
新型コロナも実はインフルエンザよりも恐ろしくないみたいな話になる可能性もありますよね。
はい、
とか世の中から消える可能性だってもちろんあると思いますね。
う
ん、
そうですね。まあ、このところ東京も100人超えという結果が出ていて、なかなか不安を拭うことができないって言いますが、
ね、まだまだ息を許せないですよね。
うん、
食品なんかでもね、
はい、
もちろん加熱して食べるとかね、
うん、
生で食べられるときは食品衛生法でね、かなり厳密に決められてますけど、はい、ああいうのもやっぱり、
うんうん、
結局感染症を防ぐためにそうなってるんですよね。
そうなんですね。でちょうど、まあ、今の季節、まあ、先月ぐらいから梅雨の時期から夏にかけて食中毒とか、
そうですね、
怖いですよね。
そうですね。うん、この季節は食中毒で、今テイクアウトが昔から弁当ってのはあったんですけど、
はい、
より一層盛んになってきたんで、
そうですね、
気をつけないとね、 ちょうど人の体温に近いのはやっぱりばい菌も増えやすいんでね、
はい、
やっぱりすぐに冷やすとかね、うん、そういうふうにして多分気をつけてると思いますけど、しないと食中毒の原因になりますよね、はい、この間ですね、過敏の定期修理っていうのがあったんですけど、それには幸いなことに新型コロナウイルスは出てないんですけど、
はい、
食中毒は出ましたよね。
あ、そうですね、聞きました。
あ、そうですね、あれはね、仕出し弁当ですよ。それで実は赤痢菌もちょっと出たんですよね。最近珍しいですけどね。そういうことから言うとね、感染症っていうのは法律的から言うとね、1類から5類に分類されるんですよ、うん、であんまりこういう話聞くのないと思うんですけど、1類はどういうことかっていうとですね、はい、日本に存在しないが病原性が極めて高いものが1類なんですね、
うん、
2類はですね、国民の生命健康に重大な影響を及ぼすもので、結核なんかがね、
はい、
2類に入るんですね。で3類はですね、今話していた赤痢などね、
はい、
特定の集団で感染を起こすようなものですね、うん、これが3類ですね、うん、で4類っていうのはね、動物から感染するものですね、うん、動物から人に感染するもの、うん、それで手足口病とかね、小児科でよく見ますね、それから通常のインフルエンザとか、
うん、
あるいはまあセックスによってうつる性病なんかは、
はい、
これみんなこういうのは5類に分類されるんですね、
うん、
でこの何類に入るかによってね、
はい、
保健所に届けなくちゃいけない、すぐ届けなくちゃいけないものもあるし、
うんうん、
また中には入院とか隔離が必要なものもあるんですね、
はい、
ですからかなり厳密、これはまあ保健所の仕事なんですけど、
うんうん、
厳密に感染症がコントロールされるようにはしてますね、
うん、そうですね、まあ、いろんな病気がありますけど、感染経路というのは違うんですか？
感染経路はですね、はい、大きく分けてですね、空気感染、まあ、結核なんかそうなんで、これが一番怖いんですけど、空気中漂ってね、
うん、
しますのでね、
はい、
で2番目に飛沫感染、これは新型コロナがそうですけど、
はい、
椿とかなんかが飛ぶ範囲でね、
うんうん、
移るんですね。それから3番目には接触感染って、こう手からね、こうそこの触ったところから口に入るとか、はい、粘膜を通して入るのが接触感染ですね、
はい、
あとは経口感染って言って、まあ、簡単に言うと便と口の間って変な話ですけどね、
はい、
直接触れないにしてもね、口から入ると、
うん、
それから手洗いが不十分だとそこからまたね、
はい、
移るとかの、ノロウイルスとかね、
うん、
いうのなどはまあ結構感染ですよね。それでそのうちのどれかに大体は入るんですね、うん、今回のコロナは、まあ、前もお話ししましたけど、
はい、
飛沫感染と接触感染、うん、それで結局マスクと手洗いということになるんですね、
は
い、
そうですね、これはやはり引き続き徹底してやっていかなければならないですよね。
そうですね、うん、結局今回も実はインフルエンザがあんまり流行らなかったんですよ、はい、今年は、
うん、
結局それはなぜかっていうと、みんなが新型コロナが怖いし、
うん、
それに対策が必要だってことで、積極的にマスク手洗いをこの冬の時代から、
はい、
3月ですかね、
はい、
よりぐらいからもうみんなが励行しましたよね、
うん、
それがまたインフルエンザの流行を抑えたってこともあるんですよね。
そうなんですね。日頃から手洗いうがいをすること、マスクは着用するということがものすごく大切なポイントになってきます ね、
特に子どもなんかは手洗いの励行、
うん、
まあ、本当前は教えてはいるんですけど、
はい、
徹底してはやってなかったですよね、
うんうん、
子供任せにしてたのが、
ね、
今やもう先生見張ってね手洗ってやっていますよね。
そうですね、
そして、まあ、そういうことも影響してるんだと思うんですけど、今、
うん、
小児科がですね、患者さんがねすっごい減ってるんですよ。
あ、
でというのは小児科の患者の多くは感染症ですよね、
うんうん、
ウイルス性あるいは細菌性の感染症が多いんですよ。
そうです
ね、でそれがやっぱり予防、ある意味で予防されてるんですね。
うん、
だからまあそういうある意味ではこういい意味の副次的効果っていうのもね、
うんうん、
やっぱりあるんだと思いますね。
そうですね。それから先生、話ちょっと変わりますけれども、もうとにかく毎日暑くなったじゃないですか、
はいはい、
ですからマスクをしてることもちょっとね、息苦しいなっていうのを感じる時間帯が長くなってきました。
感染症なんかもね、熱中症とかなんかの可能性があるときはマスクを外してくださいとか言ってますよね、
はい、
やっぱり運動なんかしてるときね、うん、マスクしてやるのはかなり厳しいですよ、
はい、
それはね、だから、うん、 距離を取ってね、うん、動けばマスクしなくてもね、まあ、日本人はでもまめにマスクちゃんとしてますよね。
そうですね、
大したもんなんだけど、まあ、だからね、アメリカ のテレビなんかのニュース見てると、はい、あれだけ流行ってるのに全然マスクしないで、うん、よくあれで平気だなってね。
そうですね、
思いますけどね、
感じますね、
うん、まあ、逆にあれがまた広げる原因の一つにはなってるんでしょうけどね。
そうですね、
少なくともマスクで完全に普通のマスクではウイルスに入るのは防げませんけど、はい、自分から出すのはね、うん、かなり防げるんですよね、うん、人に迷惑かけないってことの意味はありますよね、
はい、あ、入ってくるのはなかなか防ぐの難しいですか。
N95 とかいうね、特別なマスクあるんですよ、うん、
はい、
それは防げるんですけどね、うん、いや普通一般の人がしてるマスクは完全に防ぐことはできないんですよね。
そうなんですね、まあ、最近はこう冷感マスクとかね、
あ、そうですね、
ちょっと冷たく感じるようなマスクも出てきていますので、
う
ん、
そうですね、
工夫して、
そうですね、そういうのをちょっと使ってみたいですね、
うん、そうですね。さあ、そして先生、夏の時期に流行る病気っていうのは何かあれば教えてください。
ね、冬の時期はね、逆に耳鼻科の病気みたいなのが多いですけどね、
はい、
夏の時期はね、やっぱり皮膚科の病気が多いんですよ、うん、
あ、皮膚科、
はい、それはまあカビも含め、いわゆる白癬ですね、うん、水虫なんかも含めてですけど、それ以外にもいろいろね、感染症がですね、皮膚の感染症が夏場、増えますよね。それで結構皮膚科は夏は大忙しなんですよ。あ、
そうなんですか、
はい、
へ
え。特にプール熱とかね、で子供のね、
はい、
それからそうですね、さっき言いました食中毒ね、
はい、
これも もちろん夏場で多いですし、うん、あとはさっき言ったね、手足口病とかね、うん、それからヘルパンギーナとかね、
はい、
こういうのはやっぱり、夏風邪の一種ですよね。でこれみんなね、アデノウイルスっていう、まあ、プール熱もそうなんですけど、はい、ウイルス性の疾患なんですよね。それでまあ、ですから、まあ、あんまり重篤にならずに普通は治るんですけど、
はい、
この予防はやっぱりさっき言ったね、うん、手洗いとかね、そういうことに尽きるんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、はい、まあ、これから夏風邪も流行ってくるということで、やはり夜も寝苦しくて窓を開けっぱなしにしていたり、それからエアコンをずっとかけっぱなしにしていたりして、そういうこともやっぱり体温との関係でダメージはありますよね、
う
ん、
そうですね、寝が悪くはね、
はい、
寝入りの時はちょっと涼しくしてほしいんだけど、本当に寝ちゃってからね、今度は雨涼しくするとね、うん、体温がどんどん奪われちゃって、ね、風邪の原因になりますよね、
はい、
難しいですけど
そうですね、ですからエアコンを使って寝られる場合も 1,2 時間のタイマーにして、
あ、そうですね、
お休みになるのがいいかもしれませんね。
そうだね、そういう文明の利器を利用してね、
はい松倉先生に今日は感染症について少し詳しく教えていただきました。それではまた次週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム小樹園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。